ありがとう、作家の本田健です。今日はちょっと趣向を変えまして、僕の、八ヶ岳研修センター、リトリートセンターで収録してます。ここはですね、ご覧になっていただけたら分かりますが、本棚がですね、ここは2階なんですけど1階にもたくさんあります。なので本が大好きということで、僕はこのセンターを買ってしまったんですが、この何十メートルものですね、本棚が延々と続いている、そんな場所です。まあ、そんなところでですね、こちらにいる時には暮らしているわけですが、まあ本当にね、ありがたい生活ですよ。それはまあ、こう好きなことで話す、そしてお金をもらっていることもあれば、もらってないこともありますけど、この好きなことで生きていくことができるっていうのは、本当に僕は喜びだなというふうに思います。この好きなことだけで生きていけるっていうのが本当に嬉しいことですね。で、今日のテーマは、好きなことで生きていくために必要な6つのことということで、6つを話したいと思います。あなたは好きなことで今生活してるでしょうか？あるいはまあまあ好きなことかもしれません。ひょっとしたら、日中はですね、あんまり好きじゃないことやってるけど、週末だけはめっちゃ好きなことやってる、まあそんな人もいるんじゃないでしょうか。会社員やりながら、普段はライスワークというか、自分のその生活のために仕事してたとしても、週末はサーフィンとかバンド活動とか、そういう趣味に生きてる人もいると思います。今日はですね、好きなことで生活していく、生きていくために必要なこと、これさえ身につければ、あなたは大好きなことやりながら自分の人生を生きていくことができる、まあ、そういうちょっと夢のようなお話なんですが、まあ、実際僕もこの20年そういうふうに生きてますし、まあ、その前もね、そんな感じでしたし、好きなことで生きていく、これはね、多くの人たちが憧れるんじゃないかと思います。ただじゃあ簡単なことかというと、残念ながら 95% ぐらいの人たちはそういう生き方をしてないんじゃないでしょうか。なので今日はあなたがどういうふうにすればいいのかということをお話していきたいと思います。さて、1番目、とことん大好きなことを見つけてください。あなたが大好きで大好きで大好きで仕方がないことですね。ちょっと好きぐらいだと、やっぱりそれでやっていくのは難しいと思います。例えば見てください、僕のこれね、全部読んだんですかって言われるんですけど、全部読みましたっていうか、僕が買って読んだ本しかここに置いてません。なので基本的にはですね、これが僕の、例えば中学生ぐらいで読んだ本もあるんですけども、高校生で読んだり、大学生で読んだり、そして社会人になる頃、そして30代セミリタイした頃とか、まあそういう時にですね、膨大に集めた本がここにあるわけですね。そして作家としての資料、これもですね、自己啓発の作家としては多分最も持ってるんじゃないでしょうか。まあ作家で成功してる人って言っても、まあせいぜいタワーマンションのちょっといいところに住むぐらいで、このスペースって大きな目のマンション10個分のスペースがありますので、ここにはセミナールームもありますし、レストランみたいに60人の人たちが食事する場所もありますし、まあいろんな部屋があります。で、そういうふうなこの中にですね、僕の書斎が4つあるんですけども、まあそのとことん大好きなこと、僕にとって本を読むことが好きなんです。で、そして書くことも好きです。まあどっちが好きですかっていうと、こうつけがたいっていう感じかな。その読むのも好きだし、書くのも好き。ただ読むっていうのは、自分が知らない世界のことを知るわけじゃないですか。こういう喜びもあるし、そして今度書く方っていうのは、自分の知らなかった部分がまた出てくるんですよね。まあそんな形で、その知らない部分を吸収するっていうのと、出すことによって知らない部分が出てくるって、この両方の喜びがあったりとかするので、まあ本はね、やめられないというか。で、僕は一応はその紙の方がいいんですけど、今世界中飛び回ってるってこともありまして、今は Kindle をですね、使ってます。まあ、Kindle って言っても iPad の小さいやつ、大きいやつ、そして Kindle も小さいやつ、大きいやつがあるので、結局4つで本を読んでるという、まあ、わけわかんない感じですが、どんだけ本が好きやねんって感じですよね。でもそれってね、ある時将棋の羽生さん一回対談させていただいたことあるんですけど、実は僕新幹線のお見かけしたんですよっていう話をしてて、その時にリラックスすると、普通なんかわかんないですよ、ゴルゴ13とかなんかそういう漫画とか、そんなの読んでちょっと気を抜くと思うんですけど将棋の羽生さんって新幹線の中でもなんかやってんですよ、将棋のやつ。リラックスしたり、こう、ああ疲れたな今日はっていう時ってないんですかって、ありますよって言うか、どんなことしてるんですかって言ったら、チェスやってますって。チェスって西洋の将棋やんかってことですよね。だからどんだけああいうのが好きなのかってことです。で、同じように村上春樹さんがですね、自分の執筆が疲れたりとか、気分転換に翻訳やってるって、結局僕から見たら、てか僕らから見たら、その文章を書いてるのも、自分の小説書いてるのも翻訳やってるのも同じだって思いません？でもやっぱり文章を書くのは本当に好きなんでしょうね。だからもう僕もそういうとこあるんですけど、超天才の人と自分を比べるのは何かなと思いますが、やっぱそれだけ好きなこと、これをやっぱりやらないと、それで生活していくのは難しいんじゃないかと思います。 さあ2番目、同じように自分の才能がある分野を定めるってことですね。とことん大好きけれどもね、才能が与えられてないってことってあるんですよね。僕はよく言うんですけど、セミナーでね、ドラえもんのジャイアンって出てくるじゃないですか。で、歌うの大好きなんですよね。広場に集合って言ってドラム缶の上で歌ってるわけじゃないですか。じゃあ才能があるかというと、大好きなんだけど才能はないんですよ。これはね、厳しい。やっぱりその自分がどんだけ好きな歌を歌っても、なんか、ああ無理みたいな、聞いてる方がそれだとやはり難しいですね。そういう人は一人カラオケで発散していただくしかない。まあ逆に言うと、自分の才能ある分野で勝負しないとそれで成果していくことはできないということですね。で、それをね、やっぱり探すのに結構時間がかかるんじゃないかと思います。それこそオリンピック選手のように、もう小学生ぐらいでその才能を見出される人、将棋とか囲碁とかアートとかね、そういう人たちはそう多いと思うんですけども、まあ一般人、我々はですね、大体まあ20歳から30歳ぐらいのどっかのタイミングで、これ結構好きだなとかっていうふうになるんじゃないでしょうか。そしてやったら結構、セールスやったら売れたとか、あるいは何かプレゼンしたらめちゃくちゃ喜ばれたとか、それでなんかどんどん契約を決めたとか、なんかそんな体験があって、初めて自分の才能ってこういうとこなのかなっていうのが分かってくるのが、やっぱり20代の後半からそれじゃないでしょうか。まあ、そして次にですね、3番目としては才能を磨くっていうのがあります。才能っていうのはやっぱり磨かないとなかなか開発されないんですよね。例えば僕、本大好きです。でも本を読むのが好きでも、じゃあ書けるかっていうと、歌を聞くのが好きだから歌えるかっていうと、またちょっと違うじゃないですか。けれども本が大好きすぎて、いろんな人たちがどういう文体でどういうふうな構成を書いてるのかっていう目でも見てるわけですよ。なので歌を歌うっていうのは才能としてはまたちょっと違うと思うんですけど、文章、これはですね、たくさん読み込んでたらある程度書けるんじゃないかなと僕は思います。まあ、もちろんすごい超一流の世界になるとね、やっぱり違いますけども、この才能を磨くっていうこと、これをですねやっていくことによって、そのもともとそのなんとなくこんな感じかなって文章が素晴らしい文章になっていくんですよね。この才能を磨くっていうプロセス、これを経て初めてあなたのやってることっていうのは経済価値を生み出すようになります。例えば料理でも、ちょっと料理がすごいねとか上手だねとかって言われる、あるいは文章でもすごい面白かったよとか分かりやすかったよって言われる、これは普通よりやや上レベルなんです。もしあなたがそれで食っていこうとすると、やはりある程度以上からいかないとそれで食べていくってことは難しいってことですよね。4番目、同じ分野の先輩を研究する。これはまあ競争相手とも言えますけど、まあ、そういうとね、ちょっとやらしいんで、あえて先輩って言い方をしました。先輩というのは、例えばシェフで言うとレストランで大成功している、あるいはオーナーシェフで十数席だけどむちゃくちゃ美味しい値段を高価格でやってる、ラーメン屋さんだったら繁盛していて朝から晩までスタッフに任せるんじゃなくて自分でやってる、まあそういうふうな分野、もちろんフランチャイズしてるところもいいかもしれませんが、まあその前の段階ですよね。料理の腕を磨いていろいろやってる、そういう先輩を研究するというのはとても大事だと思います。まあ作家もですね、今どんどん変わってます。5年前に成功した人が今売れてるかっていうと、ほとんどそういうことありませんよね。そうやって考えていくと、同じ分野でも今の時流に合ってる人、合ってない人っていうのはいると思います。この分野を研究して、そして自分がですね、こういうことやりたい、あ、これはやりたくないな、同じ先輩でもすっごい惚れる部分とちょっと嫌だなと思うところとあったりするんですよね。それは逆に言うと、あなたが誰なのかっていうことを見出していくプロセスでもあります。例えば同じ作家でも講演はやりたくないなっていう人っていますよね。対談をやるっていう人もいます。僕の周りでも講演とかセミナーは一切やらない、人前で喋らないというのは、そうやって自分のエネルギーが口から出てしまったら文章から出なくなるからと、まあ、これは一理あるかもしれませんね。僕はどっちもいけるというか、まあ、どっちかというとおしゃべりの方が好きなんですけど、まあ、文章も OK、 そういう珍しいタイプだと思うんですけど、まあ、あなたの中で例えばフレンチに徹したいのか、イタリアンなのか、和食の料理人かで全然違いますよね。なのでそうなってくると、自分がどこで修行するのか、そういったことも全然違ってくるわけです。まあ、こういったことに関してはまたもう少しね、体系的にお話したいと思うんですが、この10分ちょっとの中で話せることって結構難しいんですよ。なので、また Kindle とかで本も出してきますけれども、こういうですね、同じ分野の先輩を研究するというのがとても大事だと思います。さあ、そして5番目。お金をもらう自分になる。そういう器を作る。これもですね、すごい大事なんですよね。もしあなたが音楽とか、料理とか文章とかを趣味でずっとやってきたとしたら、なかなかですね、 その素人のところからプロになるってビッグジャンプなんです。今僕はノートっていう媒体で文章をね、書き始めて、毎日投稿してるんですけども、お金をね、もらうっていうので、有料の記事っていうのがあるんですよ。無料っていうのと有料っていうのがあって、途中から無料で、ここから有料ってすることができるんですよね。まあそれもなんか1000円とかそんなんじゃなくて、100円からできるんですよ。なので、みんなやってんのかなと思っていろいろ見たら、意外と有料の記事って少なくて、皆さん無料でね、まあブログですから、無料で読んでもらう。これはまあ有料にしたくないっていう人もいると思いますけど、有料にする勇気がないっていうのもあるんじゃないでしょうか。そういった人はひょっとしたら最初の100円をもらってみる。自分の大好きな文章でお金をもらってみる。怖いことですよけれども、そういう器の自分になる。これがですね、最初のステップになるかもしれません。そうやって考えると、このお金をもらう自分の器を作る。これはね、実は大きいですね。僕もその器をどんどん大きくしてきた体験があるんですけども、ちょっと前まではですね、日本円でしか受け取らないって、なんか外国の人お断りってね、問題になるような看板っていうか、お店がね、出してるってけど、確かにこう、外国の人来られると困るじゃないですか。ああ、外人さんちょっと無理みたいな人も結構、年配の人多いと思うんですよね。で、別に作家なんだから、別に向こうが買いたいって言ったらいいと思うんですけど、でもね、なんか自分は日本人しかお金を受け取れないと思ってたんです。で、今僕の携帯の通知見たら、1日ね、多い時で何十件って来るんですけども、僕の本を買ってくださったり、僕のプログラムを日本語だけじゃなくていろんな言語で展開してるんですけど、まあそういう他の国の人たちからお金をもらうっていう器を僕はこの7年ぐらいで作ったんですね。これにはユーロの器、そしてドルの器、ポンドの器とかいろんな器があって、そういう有料でお金をもらう。これがまあある意味自分の好きなことで生活していくっていう原点ですから、この器を大きくするってことがとっても大事だと思います。さあ、そして6番目。6番目は、いろんな人から学び続けるということですね。このいろんな人から学び続けるっていうのは、実はとっても大事なことで、このですね、いろんな分野で学ぶこと、これができてくると、あなたの人生も随分面白くなってくると思います。いろんな分野っていうのは、あなたの専門分野。例えばあなたが和食の職人だとしたら、料理の分野で、いろんな料理人を研究していくということですね。これは例えばイタリアンかもしれないし、他の分野かもしれないし、あるいは全然違う分野の人たちと出会っていくということです。まあそういうふうな形で自分がですね、いろんな分野の人から学べるようになってくると、あなたの才能っていうのがより幅が広くなります。そしてできれば、そういうふうな中からですね、メンター、まあ、人生を変える師っていうか、教えてもらえる先生みたいなのを見つけたり、仲間を見つけたり、まあそういう切磋琢磨していく先に初めて自分の大好きなことで生活できるようになります。まあこれに関してはね、また体系的にまとめたいと思いますが、今日はこの6つ、ぜひやってみてください。さあ、あなたは大好きなことってあるでしょうか？もしあなたが大好きなことがあったとしたら、どんなことで生活したいんでしょうか？そして、あなたの大好きなこと、よかったらシェアしてみてください。絵を描きたいなとか、文章を描きたいなとか、こういったことで旅をしながら生活できたらなとか、そういうのをですね、コメント欄に書いていただくことが、最初のスタートになるかもしれません。ではまたあなたのコメントお待ちしております。ありがとうありがとうありがとう。作家の本田健でした。動画を視聴していただいてありがとうございました。この度ハッピーライティングマラソンという企画をやることになりました。イエーイ。この企画はですね、皆さんに文章を書くことの喜びを味わっていただきたいと思って考えました。毎週1回本田健がお題を出しますので、それに呼応して皆さんのノート、そして Facebook、そして恥ずかしがりな方はこうご自身のお気に入りの手帳にこっそり書くのでも構わないと思います。あなたが何かインスピレーションを受けて文章を書く、この回路ができてくるとどんどんどんどん文章を書きたくなると思います。コンセプトとしては毎週1行でもいい、書き続ければ人生は動き出す。これをテーマとして皆さんにいろんなお題を提供しますので、ぜひ面白そうと思った方は一緒にハッピーライティングマラソンで文章を書きましょう。本当にね、1行2行でもいいと思うので、なんかその時の気持ちとか書くと、そうすごく癒しの効果にもなりますし、気分がすっきりすると思います。興味のある方は概要欄をご覧ください。